じゃあ、話すときはなるべく私のを見て、カメラを気にしなくていいんで。
はい。
こんな感じです。ちゃんと綺麗に。ちゃんとその屏風がすごい綺麗に、ちょっとライトしてあるんで。
綺麗な屏風でしょ、これね。
すごい綺麗ですね。じゃあ、いいですか、お名前とちょっとした自己紹介と、お名前とどこに住んでられるかと。
住んでるって、この現在の場所
ですね。現在の場所
から。私は、ランメル高村幸と申します。1975年に、夫がカナダ人だもんですから、カナダに来まして、最初はトロントの方に住んでましたけど、15年間その後バンクーバーに行きました。で、子供2人がいまして、もう大きいんですけども、彼らは日本で生まれたんです。で、夫がカナダ人っていうことと、また日本の教育がその当時大変教育ママが出てきて、もう幼稚園の頃からどこの幼稚園に行くかとかって大変だったのと、うちはその当時はまだカナダ、夫がカナダ人っていう場合は国籍が日本人じゃなかったんですね、もらえなかったんです。だから日本の小学校には行かせてもらえないと。そうなるとアメリカンスクールに行くにはすごいお金がかかるので、夫がカナダ人ですからっていうのでトロントに行きました。で、私はほとんど英語が昔からできないんですけども、トロントというかカナダで生活するようになって、いやおなしにしゃべれるようになったっていう感じで、で最初はトロントで随分子育てに苦労しましたけども、で子供がティーンエイジャーになった頃にバンクーバーに来ました。今もうこちらで20年近く、バンクーバーで20年、トロントで15年。
何年ですか、最初にトロントできたのは何年ぐらいですか。
1975年ですね。1975年。
じゃあ結構もうカナダには全部何年間もおられるんです。
だから何になります、34年。ね、
じゃあちょっとお名前を言ってもらいましたっけ、もう一回いいですか、ちょっと、
は
い、いい、まあ、お名前だけもう一回いいですか、お名前と、
はい、私はランメル高村幸と申します。
で、ご出身はどこですか。
出身は広島です。
はい、じゃあそのちょっとその広島の戦前のお話とちょっと覚えてる話で、どういう生活されてて、まあ、戦中、それでまあその被爆のあたりの話、ちょっといいですか。
広島では郊外の方に住んでまして、それは高須というところなんだ、宮島線で行くんですね。で、8歳の時に原爆に遭いました。家族は両親と祖母と弟で住んでましたけども、父がその時に原爆、もうほとんど爆心地に近いところにいたもんですから、それでもなんとか帰ってきまして、で10日後に亡くなりました。で、私はその時どうして、夏休みなのにどうして小学校に行ってたのかわからないんですけど、学校の校庭にいまして、でそのピカッと光った光線にを受けて、それから教室に帰って、で山の方を通って家に帰ったことを覚えてますけども、父が10日目に亡くなりまして、でもう母というのは働いたことも何もないです、昔の女の人ですから、かなり父がいろいろ財産というかお金なんかも残してくれてたらしいんですけど、支援切り替えっていうのが当時ありまして、でもう紙くず同然になって、随分母は苦労しました。
その当時何歳でした。
8歳です。
8歳、
うん、
なんていう学校行ったんですか？
古田小学校です。
それっていうのは場所的には？
場所はあの西広島っていう駅があるんですけど、そこから 3つぐらいの駅ですね。あの路面電車みたいなので。
西広島、大体それって大体爆心地から何キロぐらいってい
う？ね、3.5 キロです。
何か覚えてます、その時のこと？
ね、もうもちろんあの光ったことも覚えてますしね。その後あ爆風っていうんですか、もう射陣というかもう砂みたいなものがバーッとあの辺り一面に吹き上げて何も見えなくなったんですね。うん、あれはちょっとびっくりしました。光と同時にそのでみんなでわわわわなんか子どもたちがあの石と一緒に教室の中に入っていって、でその当時は班長さんっていうのがいましてね、その班長さんの下に何人かずつ一緒にあの家の近くのものが学校に行ったり帰ったりして、その班長さんに連れられて帰ることになったんですけど、私の友達で藤田さんっていう人がいました。その藤田さんと私だけがどういうわけか途中ではぐれて、でそのうちあの黒い雨が降り出したので、なんか山の防空壕みたいなところに入りましてね、もうなんていうの、服なんかもポツポツがついて、まあ、雨が止んでだいぶ経って帰ったもんですから。
どんな感じだったんですか、黒い雨って？
それはただ雨がお天気なのに雨が降ったっていうのを覚えてますね。でその黒い雨っていうのはただあの後着た服がね、白い服がポチポチがついたりして黒くな灰色っぽくなったので、それが黒い雨って言うんですよね。でお天気なのに雨が降ってたっていうことと、あともういつ帰っていいか分かんないので、お互い2人であのなんか防空壕の中に長い間いたもんですから、町内会の人たちが2人が帰ってこないって随分心配して探したらしいです。
その光を見た時はその7歳ですか、8歳でしょ、
7歳、
7歳の子、
8歳かな、
8歳の子供の時に、
うん、8歳っていうのはあれかしら、数え年でいくのかな、
うん、数え年で、小学校何年
ですか？3年生です。早生まれですから。
うーん、どうその時は3年生の頃の中にどういう感じだったんですか？それってどう思ったんですか？何が起こったのかみたいな。
何が起こったかとかっていう考えはなかったですね。まああったのかもわからないですけども、ただあの光って爆風が吹いて吹き上がって、土がみんなこう砂が盛りあの舞い上がってっていう感じで、それがまあ爆弾だとか空襲っていうんですか、そういうものとはつながってなかったと思います。それほどの意識はなかったんじゃないかなと思いますね。ただ家に帰ってあのずっと広島の街の方がもう夜になっても赤々と火が燃えてる、それで光があの光って光っていうか明るくなってて、それは広島の街が燃えてるんで大きな爆弾が落ちたっていう話は聞きましたけどもね、まだちっちゃかったのでそんなにあの意識的には大変なことが起こったんだっていうそこまではしてなかったと思います。
でその日は帰られた時なんか覚えてます？なんか初めてその家に着いた時、
まあ、家はあのガラスが割れたりあの床がちょっと壊れて畳がこう何ですか剥がれたりしてましたから、もちろんああこの近くに落ちたのかなとは思いましたけどね。
で家に帰った時はもうだいぶ夜だったんですか？
いやいやそんなことなかったですね。
どうだったっけ、うん、でお父さんが帰られてきたんです
か？お父が帰ってきたのでもその日の夜帰ってきたんですね。それで本当体中怪我をしまして、でも本当死ぬ思いで帰ってきたんだと思うんですよ。怪我したって言ってもガラスが刺さったりしてたのか私よく 覚えてないんですけど、もう父が寝てる病あのと昔は布団を敷いて寝かせますよね、そこ寝てるところのそばで見てたことは覚えてるんですけども、そのどういうふうにして帰って、なんか母の話によるとみんな元気かって帰ってきて玄関でパタンと倒れたって言うんだけど、そういうことは全然私覚えてなくて、ただ怪我をして帰ってきて寝てる姿は覚えてます。
どういう感じだったんですか、覚えてる限りでいいんですけど、どういう、
父がそれよりもね、その時は別にその父が亡く死ぬとかそういう意識はないですからね、ただ寝てそのうちまた元気になるような気持ちだったんでしょうね。ただ父が死んだ時に、その当時はあの焼き場って呼んでたんだけど、そういうとこがなくって、もう その辺りの公園でに薪をこう組んで穴を掘ったところに、でそこに多分ガソリンかなんかかけて布団を敷いたまんまあの死体を焼くんですね、
布団
を、確かそうだ。それでもうそれを見た時にもう本当に父が亡くなったっていう、あのじなんていうかあの実際にそれがリアリティとして分かって、実感として分かって、それですんごく焼いたらダメって言って、焼いちゃ嫌だって言って泣いたのはよく覚えてますね。私あのお父さんが大好きで、あの父親っ子というかすごい可愛がられてたもんですから、本当に悲しかったです、その時は。
末子さんだったん
ですか。いやいや、あの一人っ子って、ま、あの弟が生まれたんですけどね、あの私の場合はあのそこの家にあの子供がいなかったので養女に行ってたんですね、行ったんですけど、その養女であるっていうことは私知らないで育ったんです、中学校行くぐらいまで。だからその父が本当の父だと思ってました。ただおばのうちに養女に行ったので、まあ、親戚同士なんですけどね。
それでその時にその市内に行かなかった、行ったりとかしたんですか。
それはしなかった、まあ、とにかくあんまり出ちゃいけないってんで、周りは多分あの怪我をした人とかあの避難する人がどんどん町の方から流れてきてたんですね。だからすごいあの本当ボロボロの服になって、だからそういうのを親としては見せたくなかったんでしょうね。だからなるべく外に出ないようにって言われたので、家の中というか庭で遊んだりしてましたね。だから実際のその悲惨な町が焼けたりとか、そういうあの被災者の人が歩いてあの流れてこっちに来られあの避難して来られたっていうところは見てないんですね。であの私の学校はその当時病院がなかったので、そこが仮の、まあ、収容何て言うんですか、その怪我した人たちが臨時収容所って言うんですかね、になってたんですけども、そこにも行ったことないし、割とそういう悲惨な状態は見てないんですよね。ただいっぱい聞きましたけどね。だから私がその後にすごいあの湿疹ができましてね、体中に。それでもうそれが痒かったし、あの膿を持ったりとかして苦労したのは覚えてます。私体にはその特別な傷はなかったんですけど、その湿疹ができたですよね。
いつぐらいですか。すぐ
すぐでしょうね。ずっと割と覚えてますからね。でその今私子供が2人いるんですけど、1人の子があの湿疹がハイスクール中学ぐらいからずっと出て、いまだにもう37になるんですけど出てるんですよね。私いつも思うのに、それが私があの時に原爆を受けてそういう湿疹が出た体質なのか何か分かりませんけども、遺伝だって言われたんですって、ドクターに行っていろいろ見てもらった。 それが、それが原爆の何かに彼女に影響してるんじゃないかなと思って、そのことが一番今の私にとっては悲しいというか、なんとかならないかなっていつも思ってることなんですね。それが一番気がかりなことで、やっぱ女の子ですし、かゆいし、幸い顔はできてないんですけど、まあ見たところ分かんないんですけどね、もう体中ひどい時にはもう本当夜も眠れないらしいんです。でいろんな病院に行ったんですけど、いまいち治らなくて、もう自分はこの湿疹と一緒に共存していくから、もう自分の体の一部なんだからもういいとかって諦めてしてるんですけど
おいくつですか？
ね。今だから37歳です。
結構苦労される。
ん？
やっぱ苦労されるんですよ、女の子。
そうですね。私それがね、本当もし分かんないですけど、聞いてみたら、ドクターに聞いて、日本の日赤病院でいわゆる被爆2世っていうか、彼女の場合は2世でも、もう私が被爆して子供の時に被爆したのが親になって産んだ子ですから、その間に十何年の時間が経ってますよね。そういう子供に影響があるかってことを聞いたら、今までのデータではないと言われたんですね。でも私はそれがあるんじゃないかなと、これは私のただ思ってることで、
それは気がかりっていうか、やっぱ申し訳ないってどういう感じですか？
それは本当変わってやりたいですね。私はがそれをまだ受け継いでもいいから、もし変われるものなら、彼女の代わりに私がその指針を全部受けてもいいからと思って、それを神様にお願いしてるんですけどね。
武蔵さんの場合はその失神はそのすぐ治る、そういう。
それからしばらくして、覚えてないんですけども、まあ治りましてね。でもよくじんましんだとか出てましたから、体質的にもそういう失神のできる体質なのかも分かんないですね。ただその原爆の後にいっぱいできたことは覚えてます。
それでじゃ原爆がそういうのあって、それでその後ずっと広島におられたわけですね。
そうですね、23歳ぐらいまでいましたね。
で、学校普通に行かれて、
ええ、
卒業で高校に行かれて、お仕事かなんかされたんですか？お仕事かなんかされたんですか？お仕事を。
ええ、ちょっとだけ銀行に勤めてましたけどね。で、東京に行きまして、でそこで今の夫と出会ったんですけどね。
どういう感じで、出会われたんですか？
それはね、私まあ広島からおのぼりさんじゃないですけど、東京に行って山手線に乗ってたんですね。そしたらいわゆる外人の人が私に英語で話しかけてきたんですよ。私英語の絵の字も分かんないでしょ、その頃。でもすっごい恥をかきましてね、いや電車の中で、ね、なんか一斉にみんなの視線が、まあ、私たちに向かったんですよね、乗客の。でそれはほとんどはその外人の人にあれしたんでしょうけども、なんか私がそこでも本当恥をかいて見られたような気がして、でまあ東京にいたら、少し多分電車の駅かなんか聞いたんでしょうね、何を聞かれたのか分かるんだから、ちょっとした受け答えができるようになっとかないと困るなと思って、英会話学校に行き始めて、でそこの友達同士でジャズ喫茶かなんかでみんなでお茶飲みながら英会話の練習とかやってたんですね。その時にたまたま主人が来たんです。
向こうから声かけて。
向こうから声かけるというか、まあそういうグループで集まって、たまたま帰り一緒に電車に途中まで一緒だったんですけどね。それでね、不思議なことは、その時に 私あの船会社に勤めたんですね。その船会社の船で彼の両親がカナダから来るということになって、それでその船がいつあの何時頃どこに着くかっていう連絡を私のところに聞きに来たので、私が調べたりして、それが最初のきっかけかな。
それが何年ですか？
61年か2年ぐらいですかね。ちょっと覚えてないんです、数字に弱いので。
それでお付き合いされて、
お付き合いして、またいろんな偶然で、その時あの彼の近所の人もで、それあのフリーライターみたいな人、お付き合いして、またいろんな偶然で、その時あの彼の近所の人もで、それあのフリーライターみたいな人がカナダに、カナダから日本に来てらして、その方と私兄が、本当の兄がいたんで、いるんですけど、その兄とが友達だったりしてね。で、あのでまたバンクーバーに今もいらっしゃるんですけど、母の友達のお嬢さんっていうのがここのそれこそ2世の人と結婚してバンクーバーに住んでらっしゃるっていうのは、なんかこうつながりがあったんですね、バンクーバーと。それで、まあ、あの夫は帰ったんですけど、 こちらの方にで時々手紙が来たりして、それからあのその母の友達も、母の友達のお嬢さんもここにいらっしゃるっていうので、そんな関係でそこを頼ってカナダにちょっと会いに来たりしましてね。
あ、一人で。それでも冒険。
そうですね、その頃はなかなか一人で外国なんて出られなかったんですよ。
女性一人で、その時はおいくつだったんですか？
23歳かな。
冒険心たっぷりな。
そうです、
愛を求めて。
まあそういうことでしょうね。というよりも何なんだろう、私ね、私っていうのはそのいわゆる自分でもものすごく頑張って勉強したりとかあのするタイプじゃないんですけどね、なんかポッポッと機会が与えられるんですよ。そんなに考えなくても、今までの人生考えてると振り返ってみますとね。だからその原爆にあったのもそうかも分かんないし、その夫と出会ったのもそうでしょうし、で本当だったら大変なことだと思うんですけどね、よく行きましたねなんて言われるんですけど、それが苦にならないというか、割とスッと来られたっていうのは自分でも不思議なんですけどね。なんか不安とか英語ができないからとかそういうことはなかったですね。
それでも来てここに住まれた、戻らなかった。
いやいや、一旦戻りましたよ。ええ、一旦戻って、そして結婚は日本でしたんですけどね。
でそのご主人はカナダのなんか兵隊さんだったんですか？
いやいやいや、そうみんなそう思われるんですけどね、あの当時はね、あの留学してたんです。
どういう関係ですか？
いや、ここのブリティッシュコロンビア大学っていうのがありますよね、そことの関係で、もうその当時ね、日本に興味持ってるカナダ人ってほとんどいなかったんですって、東洋にね、特に日本なんか小さな国です。で彼は近所に日本人の人がいまして、いわゆる一世の人が、でそういう人たちと割と遊んだり、お正月とかあのそこに行ったりね、五右衛門風呂にも入らせてもらったりして、すごくその当時から日本人と付き合ってたので、とっても日本という国に夢を持ってたんですね。でその留学をの募集があった時に、誰もそれにあの応募する人いなくて、主人一人だったらしくて、それで行ったんですよ。
どういう形であの ピックアップラインはどうだったんですか彼の
ピックアップラインってどういう意味ですか。
ピックアップラインっていうのは、そうか、彼あどういう形でも、じゃあもう、じゃあ交際しようって彼から、
うんうん、いやだからその英会話学校でそのジャズ喫茶店で会って話をしたして、それから両親が来られるので、あのその何時に来るかとかで、その当時横浜に着いたんですけど、横浜に船が着いてもそれこそ税関かなんかがあって普通じゃ行けないんだけど、その特別なパイロットかなんか、あの船会社の人が行く船に乗せてもらって会いに行くとか、そういうあれをしてるうちに、だから結婚しようとかっていうことはあんまりなかった、最初からは言わなかったですね私。それただあの自分の国をね見に来て、見に来ないかって、それで家族に会って、他の家族にねって、あの友達にも会ってほしいし、カナダの国見てほしいしっていうので、実はお金が送ってきたんですよ、旅費代がね。そしたら母がそんなのもらっていったらね大変だし、日もさっちも行かなくなるから行くんだったら私がお金出してあげるって言って出してくれたんですね。だからそのお金はそっくり返したんですけど、もう返さなくていいからっていうので、こっちで英会話学校に、英語学校に行き始めましてね、それでそのお月謝代にしました
へえ、よっぽど向こう来れたんですね。
さあどうなんでしょうね、そうなんです、本当お金が送ってきたんですね。
最初どんな感じでした、私ここに来た時
は。でもほら日本人のお家に、米田さんっていう方なんですかね、そちらのお家にいましたからね、日本食食べて、それこそ日本語喋って、でそれじゃいつまでたっても英語ができないからっていうんで、あのそれこそ今でいうホームステイみたいなのに変わりましたね。でずっと3ヶ月のつもりで来たのが、ビザが1年間もらえたんですよね、うん、でホームステイして、そこのお家でが子供が3人いたもんですからね、ベビーシッターをしたり、ちょっとあのお片付けというかお茶碗洗ったりとか、アイロンかけ手伝ったり、お掃除手伝ったりの形でフリーで置いてもらったもんですからね、随分恵まれました。
それでその後に結婚、
うん、それでまあなかなか結婚もできなかったので、彼の両親反対してましたしね、私一旦日本に帰ることにしたら主人もついてくるって言って、また日本に一緒に帰ったんですよ。で結婚したのは日本なんですけどね、まあ、幸いにして私の家族の方は別に反対しなかったので。
でも彼の両親が結構反対して
る。そうですね。
それ何ですか、やっぱその日本人に対しての差別っていうか、ジャブみたいなところ
は何なんでしょうね、私そこまでは聞かなかったし。
それであれです、その彼に初めてあのその被爆の話とかした時のこと覚えてます？
うん、覚えてます。それでまあ、 あの結婚っていう話が出た時に、まあ、私は被爆者だということを話しまして、で子供も産めるか、まあ、産むとほらその当時はあの被爆二世みたいな人でちょっとあのなんで身体障害者の人が生まれたりとか、あと小頭頭が小さい子供っていうなんかそのようなことも聞いたりしたもんですが、そういう可能性もあるわけですよね。そしたら主人は別に子供をが欲しいとかなんとかってそれは関係ないことで、私がとが一番大事なことで、その子供とかそういうことはあの考えるあれはないって言ってくれたんですね。まあ、例えば、まあ、極端な話子供がいなくてもいいっていうような感じで、それはそれの人生があるからって言ってくれたのと、あと、まあ、アメリカ人じゃなかったもうなんか私もカナダ人ということで 踏ん切りがついたのかな。
向こうはなんかそんな心配しなかった。
原爆のこと、うん、何にもしなかった。分からないんじゃないですか。分からなかったんじゃないですか。
でもその実際そういう、まあ、こういうのを見たとかっていう話は、お父さんが亡くなったとかそういう話はしなかった。
それは特別にね語り合ったっていうことはないですけど、原爆に対して、
うん、やっぱそういう心配はしました。その日あの健康上にやっぱそういろんな被爆後遺症ってのはちょこちょこ分かり、
私はねやっぱりあの周りの人がほら赤い斑点ができて、それが原爆症の最初のなんていうの症候みたいなんですか、症状なんですか。だけどもだからなんかちょっとこう見て赤い斑点が出るとあら原爆症になったかなとか、あとはもうがんはつきものですよね、白血病とか。だから私は病気になるんだったらがんか何かそういうあれで亡くなるんじゃないかなってことはいつも思ってました。で何か病気って言ったらがんかなっていう、そういうあのなんか不安はいつも持ってましたけども、もう70歳過ぎまで行かせてもらったので、もう今はそういうことになってもそれは受け入れられるし、皆さん本当私よりももっともっと元気な人が次々とそういう病気になられたのでね、これが絶対に原爆の後遺症とかということで、どうこうってことはもう今の年になったらないって言ったらおかしいですけども、受け入れられるというか、もう若い時だったらきっとそう思ったでしょうね。でもまだ私の体の中には何か残ってるんじゃないかなという気はしますけどね。かえって逆にいい方になることもあるんじゃないかなと思ったりするんですけどね。
どういう意味ですか、いい方になるっていうのは。
それは分かんなくたと、つまり今まで元気だったのはむしろその放射能がいい方に使われ体の中であれしたのかも分かりませんよね。逆に悪い方に出たんじゃなくて、いい方に出たって言ったらおかしいけども、ここまでなんか来たっていうことは私本当ありがたいと思いますよ。
そんな感じます、実際そういうのがあるとかいうの。それはその考えるだけですか。
感じないです、うん、
感じ言えば考えてしまう、あるんじゃないかって疑問を持ってしまう。
そのいい方のいいこと、
いい方でも悪い方でも
いい方でも悪い、やっぱり心と気持ちでしょうね、その時の気分とか。でも私はね割とあの薬をいっぱい飲んだりとかあの健康剤を飲んだりとかしないで、あの例えばがんになっても私がそれを手術かするかどうか分かるまでしたことがないので、その場に。でも今の状態ではそういうふうになってもそのまま置いといて、それでもダメなんだったら切ったりとかしないで自然でいきたいなと思いますね。
常に恐怖とか、
もちろん恐怖は前からありましたし、結婚してしばらく子供が生まれなくて、そしたらドクターがあなたは原爆受けてるんだからきっとね体の機能がその時に放射能かなんかでやられてね不妊症になってるんじゃないですかって言われて、それにあのもし産んだとしてもどういう子供ができるか、健康な子ができるってことはあの生まれるってことは保証がないから、むしろいない方がいいんじゃないかってこと言われましたね。それショックでしたね。やっぱり女だったら子供欲しいですものね。でも
その時にやっぱりそのアメリカオランダとかなんかその、
それはなかったですね。私その 恨みとかっていうのはもうこれはそれもちろん原爆を落としたアメリカ原爆自体を使うってことは許されることじゃないけどもその犠牲者として私が落としてなんていうのかな責任がないのかしら戦争とかそういうものに対して皆さんだったら生きり立ってそのまああの原爆禁止反対運動とかやられる方もいると思うんですけど私はむしろ自分の中に抱えておいてそっと しておきた
そういうやっぱそういう
あこれまだつけてない
ですねすいません
ちょっとつけましょうすいませんこれ心地悪いんですけど、うん
いいぞ普通にしてもらって、はい、そういう中でやっぱりあれですか原爆のことについてはたまにやっぱそうあのなぜあそこなぜなぜやっぱその光を浴びたからとか思います？
まあ私運命論者というか諦めがいいというか私はこういうことは本当にあの時に私が広島に行って受けたことなのでもう過去のことでしょだからそれに対して自分がどうこうしたって自分は解決できる問題じゃないただ将来にねこういうことが二度と起こってもらいた起こっちゃいけないっていうことはもう重々思ってますけども私がそのことでその自分が原爆受けたからこうだったああだったとかそういうことはあんまり考えたくないんじゃなくて自然に忘れてるんでしょうね。でももちろん健康には気をつけてますし絶えず、まあ、なるべく例えばオルガニックのものを食べるとか電子レンジなんかは使わないしうちテレビもないんですよねテレビ見るのもあの放射能になるから放射能っていうかなんかなんとなくそういうものを電気こう受けるじゃないですか映像から
電子レンジはそうですよね、
うん、だからそういうものをだから電気製品もあんまり好きじゃないとかそういうものを避けるとかねそういう恐怖心じゃないけども電気とか光とかそういうものに対するものはなんか自然にこう身につけてるような気がするんですけどねでも原爆だったから原爆だったからって自分では意識してないですそれだけ恵まれてるのかも分かんないです私の場合は
そうですよね、
うん、でもねもちろん父親も亡くなりましたしあのいろいろと生活大変でしたからねもう大変な苦労しましたけど、
でもどういうふうに苦労っていうのでやっ
ぱ、まあ、例えば母が仕事してないから収入がないわけでしょ。そうすると、まあ、たまたまうちは家があの部屋が 広かったとかいろいろあったのでそこに母が学生寮みたいにしましてねあのご飯を作ってあのまあ、お金をもらっていわゆる今で言う下宿っていうのをやってたんですねでそれでも大変なわけですよだそうじゃなくそれで母が病気になってそれが小学校の6年の頃でしたから私がご飯の支度全部しないといけないでしょでその大きなあの大学生の人の洗濯もするわけですよねで昔洗濯機もないしお風呂のお湯の残りであの石鹸つけてゴシゴシ まな板の、まな板じゃない、洗濯板の上で洗うわけですよね。で冷たい時にも冬でもそれをどっかあの軒の下の方に干して、まだつららがこう下がるような時それ入れたり出したり入れたり、そういうことを学校に行きながらもやって、である日食べ物なくなったんですよね。何をその皆さんに出していいか分かんないのって、あの煮干しがあったのね。私それをその煮干しを作る お味噌汁作る時、頭をこう取ってたんですよ。頭その頭を炒めたりしてね、なんか自分で工夫してご飯作ったりしたことを覚えてるんですよ、よく。で母が病気になったので、もうそういう人もやっていけなくなって、そのそれも続けられなくなって、結局母の実家に行ったんですけどね。それまでは仕方なく私が、仕方ないする人がいないの私がやって、で、まあ、母にあたまたま私より8歳年下の男の子ができたんですね。ちょうど原爆が落ちた頃がまだ生まれたばかりだったんですけど、だからその子は小学校に行くようになると、保護者の代わりに母が寝てるのは私があの父兄会だか卒業式だか卒業式の入学式とか一緒に連れて行ったりですね。そんなのであの勉強するというよりもむしろ家事のことで大変でした。で田舎に、山口県の萩の方にいたもんですからね、あのお風呂なんかもご飯も全部薪で土炭でやりますよ ね、 ね、今みたいなあの電化製品は何もないですからね。そんなのではもう随分私あの苦労し、食べ物にも苦労しましたよ。だから今あのどんな狭い家にいても、たとえご飯、まあ、食べるものはもちろん必要ですけどね、贅沢しなくてもかなり最低生活で生きていけると思います。ただ私あの自然 の、 あのキャンプとか嫌いなんですね。そっちの方の自然はあのあんまり経験がないので、キャンプ場なんかに行ってそれであの山の中で寝るとかね、そういうのはもうなんか熊が出てきそうだとか狼が来るんじゃなくてすっごく怖いんですね。でもあの都会でベンチにまだ寝る方が安心感があるというか、
わかりました。それで結構いろんなあの結構また別の苦労ですね。
そうですね、あのいわゆる体の原爆による苦労じゃなくて、まあでもそれは父が原爆で亡くなったからそういうふうになったので。
その時にその お父さんが原爆で亡くなったっていうのが分かった時っていうのはだいぶ経ってからですか？
いやいや、だって焼き、あの父が焼かれるとこも見ましたしね。
それはやっぱその原爆、そのピカッと光ったその原爆と関係したとかっていうのはすぐ分かんなかった。
そこまで、まあ病気で亡くなったぐらいに思ったんじゃないかしら。あまり関連はしてしつけてないですね、うん、ただね、あのなんか隣にねすごいアル中のおじさんがいて、頭が全部ハゲてあのかなり白血病みたいになられたんですけど、お酒が好きでずっとお酒飲んでて元気になられたんですよね、うん、だからお酒はいいんだって聞いたから、私はいつも晩酌を主人と一緒に やらせてもらってある中にはまでビール 1,2 本ぐらいとかね、ワイン2杯ぐらいとかはね、毎晩ではないですけどね。
今でもですか？
うん、今でも毎、うん、ちょこっとだけ。
あれ本当にいいって言いますよね。
ねえ、体にって
。あれなんか新陳代謝。
そうだと思いますよ。だから私今72ですけども、本当普通の健康体でねいられるっていうのはありがたいと思います。
でそのカナダに来てからそのお仕事とかされ
しなかったです。というのが2人子供がいましたでしょう。で英語もあんまりできなかったので、まあ、やるとしたらレストランの皿払いぐらいはできたかも分かんないけども、やらなかったんですね。でも バンクーバーに引っ越してきて、子供ももう大きくなって、で何か仕事しようかなと思って始めたっていうか、そのさっき言いました拓殖大学のここに来る留学生のお世話みたいなのする人探してたんですね。あ、そうじゃないんだ、その前にランガラカレッジっていうあのカレッジが国際部で日本語と英語のできる、まあ、両方兼ねてできるような人っていうのを探してたんですね、その学生を見ると。でそれほど英語は上手じゃないんですけども、まあ、あのアプライしたら幸いあの受かったので、そこで仕事始めたら始めましたら、そこに拓殖大学の学生が来始めて、でその学生たちのための長期のそういう現地の世話役みたいな人が必要だから、まあ、お母さん役みたいなもんですけどね。それがもうだから十何年続いてるんですよ。ただそんなあの仕事でサラリーをもらって毎日行くわけじゃないですから、あのちょうどいい仕事というかボランティアというかお手伝いというか、すごくこれもいいお仕事いただきましたね。でもこの年までもう最初はお母さんって言われて、もう今おばあさんになってもまだやらせてもらってるんですよ。
で、あの広島にたまに帰られます？
え、去年も帰りましたし、その前も何3年かくらい前に帰りましたし、でももうね帰っても、あの兄もいたりするんですけども、病気で亡くなったりとか、それから友達もそれぞれあのバラバラになりましたからね、行ってもあんまりその会って昔話をするっていうの人いないし、もう体もここからに広島まで行くっても大変なんですよね、飛行機に十何時間も乗ってるっていうのは。だからもうそろそろ行くのもやめようかなって。私カナダに来た時に、まあ、あまり日本を振り向かないようにっていう覚悟で来たんですね。だから原爆のことも考えないのかも分かんない、帰ってこういうところにポンと来たから、あれが周りに今でも日本人がいてニュースを見て原爆の話を聞いたりしてたら、もっといろいろあの心を動かされたでしょうけども、帰ってこういうところに来て英語圏の世界に入って生活しましたから、なんか過去からもう切り離れた生活だったんでしょ、だったんじゃないかなと思います。それで思い出さなかったのかも分かりませんね、今考えてみると。
で広島に帰った時にはやっぱそういう記念館とか、
もう行きますとね、もう胸が詰まってね、あのやっぱり苦しいというか痛みを覚えますね。
やっぱ幸さんが見なかったその広島ですよね。
そうですね。で去年の1ヶ月じゃない2週間ぐらいに広島の日赤病院ってところに行きまして、体の全部検診をしてもらったんですね。その時に原爆病棟っていうところがあるんですよ、その日赤病院の中にね、原爆被爆者病棟っていうのがありまして、でそこに私も入ったんですけど、一般の人もいますけども、でもねあのちょっとお茶とかあのリビングルームなんかで話してると、もうほんと来る人来る人が、私はどこで、広島の地元ですからね、その時どうだったとか家族はどうなったとか、もういろんなお話聞くんですね。もうそれ聞いた時は本当そこではまだその原爆のそういうあれが生きてるなってことを感じましたね、
原爆のその記憶ですか、
記憶というよりもまだそのなんていうのあれを皆さん続いて持ってら引きずるって言ったらおかしいけども、その時の原爆の起きたを受けたものを、それをまだこう体の中にも周りにもね、いつもそういうものがあって んびにやっぱ広島にいれば思い出したり、話をあっちからもこっちからも聞くでしょうね。だから私はポンと離れちゃったから、それと、まあ、体が幸いにして今のところとっても健康じゃないですけどね、普通の生活ができるので忘れてるわけじゃないけども、まあ、思い出したくはないし、それを語り合う人もいないでしょ、そばに。
うん、実際娘さんとかにはこういう話をされたことあります？
一応しましたけどね、私カナダ人って、ね、なんかあんまり過去を振り返らないんじゃないかと思うんですよね。やっぱり未来に向かっていく人生観みたいなの持ってるんじゃないかと思って、あまり過去のことをぐちぐちぐちぐち言わないというか、まあ思い出としてなんか話はしますけども、それとやっぱりサクセスストーリーじゃないけど、こっちはアメリカもそうでしょうけどもね、が多いですよね。だからそういう悲劇とか話はしないんじゃないでしょうかね。それに聞くのも聞きたくないんじゃないかなと思うんですけど、わからないです。あまりした求められたこともないし、私もあえて、まあ、たまにはしますけどね、してちょうだいとは言わないし、広島に行った時に原爆資料館に私は行かなくて兄が連れてったんですね。あと丸木俊一さんと広島のピカの本ももらってきましたしね。でその資料館にも行ったけども、すごく嫌だったって言いましたね。中に入ってみたのが兄が無理やりに連れてって見せたらしいんですけどね。
なんでですか、やっぱり。
やっぱりカナダってのは平和な国だし、戦争したこと手を汚してないでしょ、そういうもの実際には、まあ、手伝いにちょっと行ってますけどね今でも。だから戦争に対するそういう残酷なものを国自体が体験してないから、平和な国だからそこまで深く考えられないんじゃないでしょうかね、分かんないです、うん、ただね、私本当ね、原爆反対のいっぱい随分いろんな方おっしゃってるけども、本当に実際に体験した人っていうのはなかなか大きく声を張り上げて言えない人が多いんじゃないかと思うんですよ。ただ一人ポーランド人でね、お友達で、私が原爆のことをちょっと書くって言ったら、その人が、私の両親はポーランドからこっち逃げてきて、あちこち大変な思いをして、その当時戦争での犠牲者で苦労したから、母親にそれを書くようにって言ってるから、今彼女もちょっと書いてるんだって言うんですよね。じゃあ二人で書いてね、私は原爆のことか、彼女はポーランドのロシアの兵隊が来たりする、だからとにかくそういう彼女の戦争体験書いて、二人で共同で日本とポーランドのあれを書いたらいいわねって話したんですけど、でそれ息子さんを私知ってるのね、お母さん書いてるって言ったら、書いてるって言って、いろいろお話聞いたって言ったら、自分はテープに撮ってね、お母さんのこと聞きたいんだけど、なかなか話してくれないんだっていうの、自分の息子にね。実際に本当そういう体験した人っていうのは声を張り上げてというか、あんまり言えないんじゃないでしょうか。だから大変だと思います、今ね、武田さんがやってらっしゃるお仕事、そういうのを引き出していくっていうのはね、でしょうね、大変じゃないですか。
私もだから結構皆さんによって
やっぱり体験する以外ないでしょう ね。私それは感じます。
それをもう一回現場
に体験するのはいけないけど
いうわけにいかないけども、だからどうするでも私はやっぱ その現在進行形のやっぱ今でもその別の形でそのまあ、まあ例えば何がいつ何が起こるんじゃないかとかそういう恐怖があったりとか、まあ、別の形での恐怖、まあ、原爆っていうのは本当にその日に起こって終わったものじゃなくて今でもほら朝日さんの本当に娘さんに影響されてるんじゃないかっていうそれが真実かどうかっていうのが別の話でやっぱそういう考えてしまう恐怖で、まあ、そういうところでやっぱ我々もなんか分かってくれるんじゃないかなちょっとしたことでねと私は思ってるんですけどだからいつも皆さんには結構お願いしますで結構やっぱみんな語ってくれた後には結構ちょっと楽になったとかちょっとやっぱこういうものをやっぱ出しとけば最初は大変だけどもやっぱそれをちょこちょこ出すことになって、うん、だから結構ちょっと楽になったって言ってくれる人もいるしいますよねだからまあ難しいですけどこういう問題っていうのは私もそんな経験をしてないからわからないんですけど人の前で傷を見せるっていう、
うん、
で、あの、まあそういうところがちょっとあの俺も皆さんに聞いてるんですけど例えばそういう今原爆ってそれを見た中で、まあ、実際にいた人の一人としてあの今ほら核がこう世界中に何万発あって、うんまあ、いつ15船に撃てる核が4000発ある
とか日本危ないでしょ
う、うん、ありますよね、
うん、
でそういうのをどう思われますまあ、それ政治的な意見とか関係ないんですけど、
うん、それはもう絶対やるべきじゃないと思いますけどね阻止できるでしょうかねこれもまた大きな何か後ろの方で力が動いてるわけでしょうその一市民の一人の例えば私の叫び声がどこまで通じるかっていうことですよね
そうですね、
うん
でもまあある人に言えば、まあ、そういう実際にそれを経験した人が、まあ、言うべきだって責任を持ったらいろいろニューヨークとかさ節子さんですかいろいろ行かれてる方もいるしでもまた別な形で皆さんそういうのを、まあ、絵画に通してとかその絵とかお花とか通してみんなに分かっちゃってもらってる人もいるし、まあ、いろんなあれがあると思うんですけど、まあ、何がいいとか悪いとかいう問題じゃないと。で、あの、さしちゃったんです。これ結構最後ですもんね。その原爆、あの、そういう、あの、原爆とはどうです。何ですか、さしちゃんにとって。さしちゃんの人生の中で、さしちゃんの人生にとって原爆とは何ですか。
やっぱり私の運命が原爆によって変わったというか原爆が落ちなかったらそのこと言ったらあれだけども受けてなかったらここにいないかも分かんないし、まあ、私その結婚をカナダ人と結婚したと自分では意識してなかったんですけど日本で例えばお見合いしますよねそれで原爆を受けてるっていうと、まあ、最初からそういうことを言わないで、まあ、会った人もいますよねでそういう話をするとみんな怖がって断る人が多かったですね
実際経験はあったんです
か、うん、もちろんしました
何回ぐらいかな
2、3回はあったでしょうねでもたまたま主人の場合はそれを気に しなかったんですけども普通一般の人だったらそれ気にすると思うんですよねでそれは私にとってはなんか大きなねものを原爆というものを私の生きる生活の中にいつも抱えて生きてきたっていうかねだからもし原爆がなかを受けてなかったら私の人生はまたいろいろと 違う方面に行ってただろうと思います。だから私にとって原爆っていうのはもちろん比重は大きいですよね。いつもなんていうのかな、何か病気になったりすると頭の中にはピッとそのあこれは後遺症かな、原爆後遺症かなっていう気持ちは随分長い間持ってました。今はその恐怖がちょっと子供にあるんですけどね。で絶対にだからもう私科学の発達ってすごく恐ろしいと思うんですよ。それが使い方によってはね、もっともっとあの太古に変えるわけじゃないですけどね、あまりにも今は科学の発達が進みすぎてそれを利用してまたそれを利用したがためになんか普通の生活が狂うというか変わってきてましたし、あれはとっても恐ろしいことだなと思います。原爆も含めてね、
ありますよね、それが次にしまってますよね。
だから皆さんこれから子供を産む人なんかね、どういうつもりでこれ生きていくのかなと思って、子供たち自分の子供に私でさえも不安だったんだから、これからはもっともっとそういう不安な条件がいっぱいある中で子供を育てて いかなきゃいけないので大変だろうなと思いますね、うん、
じゃあやっぱそういうやっぱその現場がなかったら、そのいいか悪いかじゃなくて原爆があったらここにいるっていう、やっぱ他のぐらいですか、やっぱその原爆がなかったらもしかしてここにはいないかもしれない。
うーん、私第一外国の人結婚するなんて思いもよらなかったことですからね。
そういうことを犠牲にやっぱそういうの。
だから私潜在的に日本からとかそういうものから逃れたかったのかな。そんなことないかな。分かんないですね。
それはあるん
です。意識してないにしてもね。
あとやっぱその養子に行ってたからとかいうのは関係ない。そういうふうに。
だから私は人生ってそれぞれその時その時で何があるか分かんないし、それを理由にどうだこうだどうだこうだって詮索したり考えたりするのはあんまり、だって考えたってしょうがないことだから割と受け流すというか受け取るというか、うん、
大事ですよ ね,
ね
え。でもやっぱ今の世代はつい考えてしまうというか、
うん、それは考えなきゃいけないこともたくさんありますけどね。私は本当に今考えてみると神様だか、守られて今まで生きてこれたんだと思います。私今までずっと両親というか私の実家とか全部仏教で、かなり父なんかも仏教徒で、いつも家で拝んだり祖母も拝んだりしてましたから、ずっとそちらの方で育ってたんですけど、本当に去年急にそれこそなんか自然にキリスト教に変わりましてね。で洗礼を受けたんです。そうしたらすごくなんか自分が今まで恵まれてるっていうことの感謝の気持ちみたいなのがどんどん湧いてきて、で本当私は宇宙というか神様に生かされてるんだなっていうことを感じますね。今まではね、私本当神とか仏とかって弱い人が頼るあれでっていうんで、なんか反発した時期もあったんですけどもね、そんなもうもっともっと自分はへりくだって生きていかなくちゃいけないんだってこと をつくづくこの頃感じてます。
それはなんかちょっとその宇宙とのその神に生かされてるっていうの直接な
それはないんですけどね。ただ感じだけです。でもなんか整えてくださってるような気がする。それはこれもまた経験しないとわからないでしょうね。コントロールしなくてもいいんですよね。かえってコントロールしてたらダメになるみたいということも習ったんですけどね。本当自然に任せていくとね、全て整っていくんですよ。
オーガナイズ、
うん、自然にね、自然にそれなんて言ったらいいかな、まあ、もちろんお願いするんですけどね、人偶然のことでも、それを人から見れば偶然のことでも、私にとってはもうそれが偶然じゃなくなった。で人にこう言ったらと、もう本当に偶然のことをそんな風に考えて神がかってなんて笑われるんですけどね。それもやっとこの70過ぎてそういう機会を与えられたというかが来たというか、私にこれも私不思議なことなんです。
なんかこういう日本は唯一の被爆国として、いろいろ新しい若者が来て、いろんな、まあ、さっき言われたけど、いろんな僕はもっと接する機会があるんですよね、日本は。でこれからまあそういう戦争とかすごい、まあ、日本は言い悪いのモデルとしてことをして、今その記憶がまあなくなっていくっていうか、まあ、キネコさんとかもそういう、まあ、原爆の中でその戦争経験者、実際目で見て体で感じた人っていうのが、まあ、亡くなる、なっていく、まあ、あと5年10年して本当にそういう方が亡くなってしまう、そういう中でそういう記憶とはこれもどうやって継承っていうか、我々新しい日本ではどうやってどうしていけばいいんですか。
それは難しい質問ですね。まあ原爆あれ関係なくいけないことでしょ、争いっていうもので。日本もいろんな国が戦争してますよね、いろんなことで。だから戦争ということ自体をなくさなくちゃいけないと思うんですよね。それを体験を語るとか何とか、もちろんそれも大事ですけども、もう戦争はしない、絶対にもうしない、どこもしないっていう世界にしていかなくちゃいけないんです。それにはもうそれぞれ一人一人の自覚とか、あと何でしょうね、もう一人一人がその平和に向かって信念を持って生きていかなくちゃいけないし、ただ私は政治の問題がよくわからないので、その戦争も政治とかあれに関係してることがいっぱいあると思うんですけどもね、そこはわからないんですけども、でもそれこそ世界中の一人一人が平和っていうことをにしたいっていうことを自覚して、家庭の中から平和を作り、争いのない、それができないかもだけども、そういうふうに向かっていくのが大事なんじゃないでしょうかね。だから欲をなくすこと。やっぱり戦争って何か欲しいから、あの国のあそこにあるあれがあるから、ちょっといろいろしてうちにこう戦争が起こって、欲張りになっていけないですよね。
欲をなくしてもその受け止める、
うん、そんなこと言ったってあれだけども、わかんないです。ただ私は戦争はやっちゃいけないから、何の戦争でもというか、人を殺すの殺し合いっていうのはまずいけないことですよね。その辺のあのギャングのあれにしろ、 からそれをまずそこからで、もちろん原爆のことを伝えるの大事だし、あのでもその前に一人一人の自覚の方が大事なんじゃないでしょうかね。うん、それもこう、まあ、両方必要でしょうね、うん、ただやっぱり経験をしてないと本当に真実っていうものをどこまで掴めるか分かんないと思うんですよね。してても分かんないのかな。私みたいに本当ぼっとしてるのはいけないなと思うんですけどね。もっとあの役に立たなくちゃ社会の中にと思うんですけども、やっぱりその人人の性格みたいなのもあるし、
リズム、
そうですね。私はこの周りの家の中にいるの好きなんですよ。どっかに行ってもすぐ帰りたくなるんですね。旅行なんか行っても早く帰りたくなる。できるようなすべてがね、政治家から教育者から普通の市民も全部なんかあの信頼して、愛って言ったらおかしい、あのあれでしょうけども、やっぱ争ったらいけないと思うんですね。それが戦争につながるし、だんだんだんだんあのエスカレートして原爆なんかができて、もう今はもうあの当時のもでは考えられないような大きなあれがあるそうですから、そんなの使ったらもう本当世界の破滅ですよね。それを自覚みんなしてれば、してあのお互いに今世の中グローバル化されてきてますよね。それを上手にっていうかいい方向に持っていけば戦争なくならないかしら。それにはすごいリーダーが必要でしょうね。
それは言ってますよね。確かにコミュニケーションもできやすいし、理解もできるし。わかりました。じゃあそういうことで、ちょっとじゃあ写真だけ出してもいいですか。